Good morning, everyone.
Good morning. Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 2, verses 39 to 40.
Luke's Gospel, 2 chapter 39 verses 40 to 39. Open your Bibles.
When Joseph and Mary had done everything required by the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth.
さて、彼らは主の律法による定めをすべて果たしたので、ガリラヤの自分たちの町、ナザレに帰った。
And the child grew up and became strong.He was filled with wisdom, and the grace of God was upon him.
幼子は成長し、強くなり、知恵に満ちていった。神の恵みがその上にあった。
The title of today's message is God Among Us as a Child.
今日のメッセージのタイトルは、この世に子供でおられた神。この世に子供でおられた神。
In the two verses we've read today, Luke gives us a summary of how Jesus grew up on this earth as a child.
今日の二節の、御言葉の中に、ルカはイエスが子供の頃どう育ったのかを要約しています。
The next 10 verses after these two cover one little anecdote from his childhood.
そしてその次の10節にわたってイエスの子供の頃の逸話が記されています。
Apart from that event, little is recorded in the scriptures of what happened in his life from the events that took place around the time of his birth.Until the time he started his ministry at 30 years of age.
そしてその逸話以外には、イエスの誕生に関わることと、30歳で教えを始められるまでのことと、ことの間のことは、ほとんど記されてはいません。
Why do we have so little information about these years, apart from some non-canonical writings and some theorizing by various experts, academic or otherwise.
どうしてなんでしょう。公式に認められていない書物とか、さまざまな専門家の研究、ないしはその反対による理論というのは別としても、イエスの子供時代のことはほんの少ししか知らされてはいません。
I think that in order to relate to us in a deep and personal way, God on earth as a child grew up in the most ordinary yet godly way.
私が思うに、それはおそらく神の子であったイエスが私たちと深く個人的につながり合えるように、最も普通、ごく普通な形で、そしてそれでも神の道に従って育っていかれたからだと思います。
So, I think that's why there's little recorded of this time in his life between just after his birth and the start of his public ministry.
ということで、その誕生から公に教えを始められる間までのことというのは少ししか記されていないのだ、いないのではないでしょうか。
What can we learn about his childhood from these two brief verses?
では、今日の2節にわたあるイエスの子供時代のことからどんなことが学べるのでしょう。
What does God want to teach us for our own lives?
私たちのために神は何を教えたいのでしょう。
Although we're not Jesus or his earthly parents, we can definitely learn a few things from these verses to help us grow in our faith and also help nurture others in the faith.
私たちは子供時代のイエスやそのイエスの両親に何ら関わりがないにしても、今日の御言葉には私たちの信仰を伸ばすために学べること そして周りの人を育てるために学べることが含まれています。
From these passages, there are four lessons we can learn.
今日の御言葉から4つほど学べます。
Let's look at them now.
ではそれらを見ていきます。
Firstly, he was brought up by faithful human parents.
一つ目、信仰のある両親のもとで育つ。信仰のある両親のもとで育つ。
The first part of verse 39 says, When Joseph and Mary had done everything required by the law of the Lord.
39節で、さて、彼らは主の律法による定めをすべて果たしたのでとあります。
So we see Joseph and Mary didn't return home until they had done everything required of the law of the Lord.
ヨセフとマリアは律法による定めを果たすまで家には帰らなかったのです。
We see how faithful servants of the Lord they were.
彼らはなんと主に忠実に仕えた人たちだったのでしょう。
Parents or teachers who act in such a way set a good example for their children or students.
このようにこの彼らのように行動する親や教師というのが子供や生徒の良い模範となります。
However, beyond being just faithful, as in obedient and loyal, they were faithful, as in full of faith.
でも彼らはただ忠実であったという以上に、とても深い、いっぱいの信仰があったんです。
For the law of the Lord is not just a matter of blind obedience, rather it is a test of faith.
主の律法とは、盲目的な従順さを求めるものではなく、まさにそれは信仰を試みるものなんです。
From what we read of, let's turn to Romans chapter 9, verses 30 to 32.
ではそのことをローマ人への手紙9章30節から32節で見てみます。ローマ人への手紙9章30節から32節。
What then shall we say? That the Gentiles who did not pursue righteousness have attained it? A righteousness that is by faith?
ではどういうことになりますか？義を追い求めなかった異邦人は義を得ました。すなわち信仰による義です。
But Israel who pursued A law of righteousness has not attained it.
しかし、イスラエルは義の律法を追い求めながら、その律法に到達しませんでした。
Why not? Because they pursued it not by faith, as if it were by works. They stumbled over the stumbling stone.
なぜでしょうか？信仰によって追い求めることをしないで、行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。
From what we read of Joseph and Mary's life in the Bible, they didn't just blindly obey the law.Rather, we can see two people who had a deep faith in God, who acted in that faith.
聖書にあるヨセフとマリアの人生を読めば、彼らがただ盲目に律法に従ってはいなかったのがわかります。そうではなく、二人は神に対する深い信仰を持って、その信仰に立って行動していたのがわかります。
Following God's law properly requires faith, because from a human point of view it can sometimes seem very illogical.
神の律法に厳密に従うには信仰が必要になるんです。というのは、人の目には、この世の人の目には、時には神のその律法が不合理なものに見えてしまうからなんです。
The biggest way that we can inspire others is not by a blind obedience to a set of morals or rules, but with a living faith in God.
人の心を動かす最大のものというのは、一定のモラルや規則に対する盲目的な従順さではなく、神に対する生きた信仰です。
If we have real faith, then others who are close to us, like our family, our students, friends, co-workers and neighbors, will begin to get inspired by it.
私たちが生きた真の信仰を持つときに、家族や生徒、友人、同僚、そして近所の人たちといった身近にいる人たちの心が動き出します。
So let us both be faithful to God and full of faith in His promises.
ですから私たちは神と神の契約を信じる忠実なものとなりましょう。
Amen.Another thing we can learn from Jesus' childhood is that he grew up in humble circumstances.
二つ目です。イエスの子供時代から学べること、それは、つつましい状況の中で育つ。つつましい状況の中で育つ。
The second part of verse 39 to the first part of verse 40 says,They returned to Galilee to their own town of Nazareth, and the child grew up and became strong.
39節から40節にかけて、ガリラヤの自分たちの町、ナザレに帰った。幼子は成長し、強くなり、とあります。
Jesus wasn't brought up on this earth in a palace or a temple.
イエスはこの世にあって、宮殿とか宮の中で育ったのではありません。
His family were a humble one. They ran a family carpentry business.
イエスの家族は質素で、家族みんなで大工の仕事をしていました。
They didn't live in some important city like Rome or Jerusalem.
彼らはローマやエルサレムといった主だった都市には住んでいませんでした。
In fact, Nazareth was considered a sleepy backwater of the world at that time.
事実、ナザレという町は当時活気のない偏僻なところとみなされていたんです。
It seems when God came to earth as Jesus Christ, He chose the most ordinary way to grow up, not one that would impress people.
まるで神はこの世にイエス・キリストとして来られた時、ごく普通に育つことで人々の注意を引かない形を選ばれたかのようでもあります。
John 1:46
では、ナザレのことが書かれた御言葉、ヨハネの福音書1章46節。
Nazareth, can anything good come from there? Nathanael asks. Come and see, said Philip.
Nathanael は彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。ピリポは言った。来て、そして見なさい。
Sometimes it's easy for us to be envious of people who live in better circumstances.
私たちというのは自分よりももっと良い環境の中で生きている人を羨ましく思うことがあるものです。
We might complain about it and think that if we just had this or that, then life would be so much better for us.
不平を言い、これもあれもあればもっと良い生活ができるのにと思ってしまいます。
However, we must realize that everything given to us is a gift from God.
でも、私たちはすべてのものが神から与えられているということを悟るべきです。
If we are placed in humble circumstances, then we shouldn't complain. Rather, we should do our best with whatever we are given and learn from it.
質素な状況にあって不平を言うのではなく、与えられているもので、ベストを尽くし、そこから学ぶべきです。
Jesus grew up in a humble environment that helped him identify more with the regular everyday people.
イエスは、つつましい状況の中で育つことで、人々の毎日の生活をよりよく知ることができたんです。
Likewise, the more authentic we are, the better we'll be able to make connections with others and impact lives with the gospel.
同様に、私たちだって自分の住んでいるところに根を張れば、より人々とつながり、そして福音を携えて人々の人生に影響を及ぼしていけます。
So let us be thankful to God in all circumstances.
どんな状況の中にあっても、常に神に感謝していきましょう。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, Jesus was godly in thought and speech.
三つ目です。敬虔な思いと言葉を持つ。敬虔な思いと言葉を持つ。
The second part of verse 40 says, He was filled with wisdom.
40節に、知恵に満ちていったとあります。
While Jesus grew up as an ordinary Jewish boy in humble circumstances, there was something very different about him.
イエスはつつましい環境の中で普通のユダヤの少年として育っていた一方、とても普通とは異なるものがありました。
He was certainly no ordinary child. He was the Son of God.
彼は確かに普通の子供ではなく、神の子であったのです。
His divine nature manifested itself in the way he thought and the way he spoke.
彼の考え方、話し方の中に、その神聖な性格が現れていました。
There was a big difference from others. He had a wisdom beyond that of human wisdom.
彼には人知をはるかに超えた知恵があるという大きな違いがあったんです。
His wisdom was a godly one that set him apart.
その彼の持つ知恵とは、他とはかけ離れた神から来るものだったのです。
Matthew 13, verse 54.
そのことはマタイの福音書にあります。マタイの福音書13章54節。13章54節。
Coming to his hometown, he began teaching the people in the synagogue, and they were amazed. Where did this man get this wisdom and these miraculous powers? They asked.
それからご自分の郷里に行って、街道で人々を教え始められた。すると彼らは驚いて言った。この人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょう。
The wisdom of God is not like the wisdom of the world.
神の知恵というのはこの世の知恵のようなものではありません。
Some people might be smart.
この世に賢い人はいます。
They might be able to pass difficult tests.
難しいテストに合格する人。
Be a fast learner in the workplace.
仕事の覚えが早い人。
Maybe they know how to play the share market well.
株の上手な人。
Solve complex engineering problems.
複雑な機械工学を解決する人。
Do very well at making new businesses.
上手にビジネスを立ち上げる人。
Speak seven languages fluently.
7つの言語を流暢に話す人。
Be incredibly musically gifted.
抜群に音楽に長けている人などです。
They are examples of all kinds of smartness and worldly wisdom that will impress people and get you places in this world.
このような人たちは周りの人を印象づけ、世間に認められる、世間にあって賢いと認められる人たちです。
I've met a few of these kinds of people in my life, but they don't always have godly wisdom.
私もこれまでそのような人たちに 2,3 人出会いましたが、その彼らが必ずしも神の知恵というものがあるわけではありません。
Godly wisdom is a deep supernatural wisdom that chooses the right thing to do in difficult circumstances, even when there seems to be no personal advantage in doing the right thing.
神の知恵とは人間離れした深いものです。つまり、例えば、ごめんなさい。つまり、困難な状況の中にあって、個人的に自分に何ら利点のないような時でも、それでも正しいことを選ぶという、そういうものです。
Sometimes the people who don't look smart in the world's eyes have a lot of godly wisdom.
ですから、この世の見方では、賢そうに見えない人が、実は豊かな神の知恵を持っていることがあるんです。
Who has seen the movie Forrest Gump?
フォレスト・ガンプという映画を見られた人。
I'm not sure if the writer is a Christian or not, but it paints an excellent picture of godly wisdom versus worldly wisdom.
あの映画の作者がクリスチャンかどうかわかりませんが、あれはこの世の知恵と相反する神の知恵というものを見事に描写しています。
There are three main characters in the movie.
主な登場人物は3人です。
Forrest。
フォレスト。
Jenny,
Jenny
and Lieutenant Dan.
陸軍中尉のダンの3人です。
Forrest is regarded as very stupid by others because he has a low IQ.
フォレストは知能指数が低いために周りから愚かだとみなされています。
Yet he acts very wisely.
でも彼の行動は賢いのです。
Jenny's IQ is higher than Forrest's.But for most of the movie, she acts very foolishly.
ジェニーの知能指数はフォレストよりは高いのですが、その行動はとても愚かです。
And Lieutenant Dan is probably the smartest of them all in the world's eyes, but he is not very wise until he comes to a storm, and then he makes his peace with God and becomes wise.
ダン中尉はこの世の目から見れば一番賢いんですが、人生の嵐に出会い、 神にある平和を得るまでは賢いものとは言えませんでした。
Are we trying to live wisely in the world's ways or follow God's wisdom?
では自分はどうでしょう。この世的に賢く生きようとしていますか。それとも神の知恵をフォローしようとしているでしょうか。
Or are we simply being totally foolish?
それとも全く愚かな生き方を選んでしまっているでしょうか。
Living totally foolishly in both God's and the world's eyes is the quickest way to our destruction.
神の目にもこの世の目にも愚かな生き方をすれば、それはすぐに人生の破壊を招いてしまいます。
Living wisely in the world's ways but not in God's ways may gain us things in this life but not gain us anything for eternity.
神ではなくこの世的に賢く生きるなら、この世では得られるものがあるでしょう。でも永遠に残り永久的に得られるものは何一つありません。
The only way to build things that last for eternity is to be wise in God's eyes.
永遠に続いていくものを積んでいく。永遠に続いていくものを積んでいく唯一の道が神の目から見て賢くあることです。
To store up for ourselves treasure in heaven and not on earth to build God's kingdom.
この世ではなく天国に宝を積むことが神の御国を築くことなんです。
Let's be builders of God's kingdom. Let's be truly wise.
神の御国を建てていくものとなりましょう。真に賢いものでものになる、なるようにしましょう。
Amen.
Amen.
Fourthly, Jesus was compassionate towards others.
最後4つ目です。他人に対して憐れみを持つ。他人に対して憐れみを持つ。
The third part of verse 40 says, "And the grace of God was upon him."
40節に神の恵みがその上にあったとあります。
It wasn't just a matter of being brought upright, being humble and having godly wisdoms. More than those, he manifests God's love by displaying God's gracious compassion towards others.
イエスは単に両親に正しく育てられ減り下り神の知恵を持っていたという以上に神の恵み深い憐れみを人々に示していったんです。
During his three-year ministry, much is recorded of his loving, compassionate actions towards others in need.
イエスが行った3年間の教えについては人々の必要に応じる愛の憐れみが多く記されています。
The climax of his loving, compassionate grace is his death on Calvary to save us from our sins.
そしてその愛の憐れみのクライマックスが私たちを罪から救うためのカルバリーの丘での死だったんです。
Romans 5 verses 7 to 8.
ローマ人への手紙5章7節8節を見てください。ローマ人への手紙5章7節8節。
Very rarely will anyone die for a righteous man, though for a good man someone might possibly dare to die.
正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。 情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。
But God demonstrated His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us.
しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
Be assured of this.
皆さん、次のことをしっかりと認識してください。
God came to earth in the form of Jesus Christ.
神はイエス・キリストとなられてこの世に来られたのです。
He didn't live the high life on earth. Rather, he lived like most other humans, yet without sin.
キリストはこの世の上流階級に生きたのではなく、他の多くの人々のように生き、罪を持たれなかった方なのです。
Yes, he was holy and perfect, but he lived in an ordinary family, doing the ordinary things in life for his first 30 years.
この世にあって、清く生きられ、その人生の30年は、普通の家族の中で、普通のことをしたのです。
Then he spent 3 years preaching the kingdom of God and doing many miracles.
そして、3年間にわたって神の御国を伝え、多くの奇跡を起こされたのです。
At the end of his ministry, he was put to death on the cross for telling the truth which the Jewish religious authorities didn't want to accept, that he was the Son of God.
そしてその働きの終わりが十字架の上での死だったのです。イエスが語った真実、つまり自分は神の子であるということをユダヤ人の宗教家たちは受け入れなかったんです。
Because he was totally perfect and holy, his death was accepted as payment for all of our sins.
完璧で、そして清いイエスは、イエスの死が、すべての人間の持つ罪の許しのための代価として、神に受け入れられるものだったのです。
3 days later, he rose from the grave, conquering death and giving us the hope that we too will be resurrected on the last day.
3日後にイエスは墓からよみがえり、そして死に打ち勝って、そのことで私たちも私たち終わりの日によみがえっていくという希望を与えられたのです。
Come and receive his compassion today and live your life passing on this compassion to others.
このイエスを受け入れ、その愛の憐れみを受け取り、その愛の憐れみを他の人にも伝えていく人生を生きていきましょう。
アーメン。